頂を目指して2015-2016。このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーでは葵区春日町に根を下ろし、地域医療から介護までを担う医療法人社団 R&O リハビリ病院グループのリハビリ専門病院、増床した生成リハビリテーション病院で活躍する方々をゲストにお招きし、最新リハビリ医療を伺っていくものです。今朝は生成リハビリテーション病院から脳神経外科の専門医、中川治先生をお招きしてお話を伺います。中川先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、前回は脳卒中による障害のうち嚥下障害についてお話を伺いました。今回は脳卒中から来る認知障害について教えていただきたいと思います。まず、認知障害とはということなんですが、どういう障害のことを言うんでしょうか。
読んで字のごとく、物を認知するのは障害されるわけですけども、物を認知するにはまず意識がちゃんとしていなきゃいけませんし、それからそこに認知症とする対象ものに対して集中しなきゃいけないわけですよね。勉強するなら集中して勉強しなきゃいけないようなもんですけども、そういう注意がないと認知できないわけですね。まずその注意が下手くそな人を注意障害の人と言います。それから注意はしっかりしていても、聞いた言葉をすぐ忘れてしまうとか、いろんな出来事ですね、朝ごはん食べたこととか、約束とか、そういう言葉やいろいろな出来事を忘れてしまうのを記憶障害と言いまして、それからその記憶もしっかりしてるんですけども、いろんな情報をもとに、じゃあ自分は何をしたらいいかと、それ計画を立てたり目的を達するためにいろいろ行動を調節するのが下手くそな人を遂行障害のある人と言いまして、それから一般に言われているように、一般に性格が変わったと、怒りっぽいとか、逆に何もすることなくぼーっとしてるとか、そういう意欲や感情みたいな障害を社会的障害と言います。
あ、なるほど。
例えば見たものが何か見えるけども何かわからないとか、聞こえるけども何かわからない、触れば何かわかるけれども、見ただけで何かわからないというような視覚の認知とか、
それは視力が下がったっていうことではなくて、見ても見えても認識できないっていうことなんですか。
見えて、例えばこのカップならば、白があって黒があって、丸くて持ち手があってということは分かりますけども、これをカップというということは分かんないわけですよ。認知障害が起こりやすい場所というのはありまして、
脳の中でもその部分があるわけですか。
脳全体が、脳 の, 中心部が全体が少しずつ脳梗塞になっていって、多発性脳梗塞で、認知障害になる人もあるんですけども、視床とか海馬とか、鼻上核とか、両側の前頭葉とか、後頭葉とか、そういう一回脳卒中になるだけでもすでに認知症が起こるという場所もあります。
それは年齢によっても違いますか。
いや、詰まる血管によって違うわけですね。
ということは、若い人でも脳卒中になって、その脳の部分によっては認知症に、
その通りです、
認知障害が出るという可能性は十分にあるということですね。なるほど。で、その認知障害ということなんですが、今ね、徘徊など社会問題にもなっていますが、症状の程度にもよると思うんです。治療とかリハビリによる改善っていうのはどうなんでしょうか。どのくらい期待できるものなんでしょう。
まず、認知障害と言うと皆さん頭に思い浮かべられるのが、アルツハイマー病みたいな、治らない病気と、
脳が小さくなってしまう、萎縮してしまう、
でだんだん悪くなって、寝たきりになってということをイメージされますけども、認知症の中にも治る原因がありまして、それは脳卒中とか、水頭症といって脳に水が溜まる病気とか、から脳の外側から脳を圧迫する慢性鼓膜下血腫という病気とか、 脳腫瘍が認知症だと思ったらできてたり、それから甲状腺ホルモンが少なかったり、それから栄養障害があってビタミン B1 とか12が極めて少ない、そういう場合でも認知症の症状が出ますので、はい、まあ、そういうのがあればまずそれを取り除くと、
はい、
でそれを取り除けた上での認知症というのは結局治らない原因の認知症と、
まあ、いわゆるそのアルツハイマー
アルツハイマーとか、うん、レビー小体病とか前頭側頭型認知症ということになるんですけども、まあ、それに対してはその脳の変化自体を治す根本の治療薬というのは今ないですね。
あ、そうなんですか。
ですから、徘徊とか、怒りっぽいとか、そういうものを対症療法的に抑え込むという薬しかないです。
あ、なるほど。じゃあ薬でを使って完全に治すということはやっぱり難しくって、
難しいですね。
その進行を緩やかにするとか止めるっていうことですか。
そういうことです、はい。それから1番目がそういう原疾患の治療、はい、2番目が、薬の対症療法と、
はい、
で3番目はケアですね、解除すると、
うん、もう自分ではコントロールできてない状況になってしまってるわけですもん ね。
その人の立場に立って、その人がどういうふうに考えてるかという身になって介護してあげると、う
ん、なるほど。でもなかなかその介護と言いましてもね、家族にとっても切実な問題ですよね。今まさにリスナーさんの中にももしかしたらね、そういう患者様を抱えている方もいらっしゃるかもしれません、
はい、
うん、先生もね身近で見てらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
まあ徐々に人間も長生きになってきまして、まず認知症の人の数が爆発的に増えているということと、はい、それから国の政策がありまして、割と重症な人でも家に帰ってみようと、
はいはい、
いうことがあって、だから家で重症な人を見なきゃいけないという状況になってまして、はい、まあそれで、まあ、見るということは結局自分が働けなくなるということでもあり、昼間夜その関係なしにおしっこしたいと言ったり、非常にストレスになるわけですね、はい、まあ、それでいろいろ問題が老老介護とか、そういうひどいことになっております。
でもまあそういうふうにならないためにどういったことが大切なのかなと思うんですが、まず認知症の症状として、あ、早期発見のポイントとなるそのサインっていうのは何かありますか。
まあ、アルツハイマー病ならば、まず記憶障害ですね、同じことを何遍も聞くとか、食べたはずのご飯を、食べてないというとか、約束を忘れるとか、普通の脳血管性認知症の場合は、必ず麻痺とかしびれとか、そういう他の症状を伴って認知症が出てくることが多いですね。
ということは前回お話しいただきました嚥下障害だったりとか、あとは普段の生活がちょっとしづらくなる、指が動きづらいとか、そういった運動障害も同時に認知障害と一緒に出てくる、
そうです、
複数の障害が出てくるという方が大半ですか。
そうですね。
なるほど、そういうことですね。となるとやっぱりリハビリに関しても患者様によって違いますので、そこに合わせたものをまた、
そうですね、
メニューを作っていくと、
いろいろ症状が皆さん違いますので、いろいろその人なりにプログラムしてあげないと、ただ手が動きにくい人にいきなり手先の運動させると、手が硬くなって動かしにくいとか、だから上の方から肩とか腕の方からリハビリをして、その上でそっちがうまく動くようになってから手先の運動しなさいとか、そういうプログラムをちゃんと組まないとダメなように、認知症も同じで、まあ注意が悪い場合には注意のリハビリをしてから記憶のリハビリをするというふうになります。
そういう意味では先生、リハビリテーション病院は本当に専門家プロが揃っていますので頼りになりますね先生。
そう言っていただけるとありがたいです。
ね、家族にとってもそうだと思います。
ありがとうございます。
はい、ということで今日はですね、脳卒中から来る認知障害について詳しく中川先生に教えていただきました。次回は脳卒中による障害のうち運動障害について詳しくお話を伺います。中川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
頂を目指して2015-2016。 このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。